愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。地上の神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス様の完全な牧歌、ありがとうございます。三位一体の誠の神が今日もここにおられて、私たちに触れ、私たちに働いてくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を心から感謝をいたします。特別賛美をありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。この大礼拝に集えないでいる一人一人をありがとうございます。あなたは神の島の浅い教会に牧会しておられる40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、私たちに触れ、私の信仰を養い立て上げてくださって、あなたが与えられる勝利と祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。上からの知恵と式と礼はたとえを持って聖霊ご自身がご自由に語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週はですね、賛美大会のですね、長崎県予選ですね、九州予選のもう一つ前の長崎県予選というのが持たれました。で、長崎に7つの教会があるんですけれども、大村、それから多良見、それから佐世保、平戸、島原、そして長崎ですかね、7つあるんですけれども、その7つの教会から全部で24ヤングも入れて24チームが出ましてですね、長崎教会から6つとヤングが1で全部で7つ、9枠あってヤングが2つなので全部で11なんですけども、そのうち7つ出ることができました。本当に感謝をしたいというふうに思っています。で、残念ながらそこの枠に入らなかったチームもですね、今年はとにかく全体とすごくレベルが上がったんですね。というのはいつもラジオのリスナーの方でですね、そういうゴスペラワーとか賛美大会と必ず来てくださる方がいるんですけども、おはがきをもらいまして、すごくレベルがアップしたので驚きましたって書いてありましたけど、本当にそう、お世辞じゃなくて本当にレベルが上がってきたことを覚えます。というのは佐世保もレインボーゴスペルクラブというグループを作って、いろんな施設でコンサートをするようになりましたし、あと平戸も佐世保と合同で路上ライブを人のいるところでするようになりましたし今までは人のいないところだったんですけどやりましたし、ね、結構人のいるところでやっていっぱい見えるようなところでですね、佐世保も平戸も人がいないところでやってたんですけど、一緒にやるようになって急に人のいるところでですね、たくさん人が集まるところでやるようになりましたし、それから大村たらみはね、ゴスペルクラブもありますし、しょっちゅう路上ライブを今までもやってきましたけれども、あと諫早もですね、いつも路上ライブを最近は頻繁に毎週のように行かれております ですね。ですから、あと島原もですね、今週また行きますけれども、山田ゴスペルクラブが応援に行って一緒に定期的に月1回コンサートをするようになりました。でそれではっきりやはりそういうコンサートや路上ライブをするようになって、ぐっとこう霊的にも強くなってきたし、実際的にもやはり外に向かって歌っていますので、こう引き上げられていってるというのを感じまして、本当に嬉しく思っております。で、その後カリスマ聖歌があったんですけども、その時にですね、荒尾教会の伊藤牧師が来られたんですが、私は先週は荒尾に行ったんだけど、先々週なんですけどね、行ってたんですけども、その時お話を聞きまして、でまた今週メールをもらいまして、すごく嬉しいことがあったんですね。荒尾教会はですね、数ヶ月前に秋元牧師が来られた時に、一人ご婦人の方が来られたんです。ご婦人というか女性の方が来られたんですね。でその方はその時来られて、すごく主婦に会えて帰ったんですけれども、その後ちょっとまた病気がちょっと心の病があったわけですね。それで、数ヶ月間こう家の外に出れない状況だったんですね。でも伊藤牧師が電話をかけまして、電話でお祈りをしたりしたら腰の痛みが治ったりしてですね、そういうことがあったわけですね。で、時々電話かかってきたり、こっちがかけたりして電話で祈ったりカウンセリングをされてたわけですね。で、そのこともあって伊藤牧師のところにですね、ちょうど伊藤牧師があることを祈っていたら、その献金を送ってきてくださったりしてですね、そういうこともあって、3月に聖会した時にお迎えに行かれたんですね。聖会ね、来たいということだから、じゃあお迎え行きますってね。でもお迎えに行ったんだけど、やっぱり家の前まで行ったんだけど出てこれなかったんですね。 その家の外に出ることができなかった。で、別に世界だけじゃなくてどこにも出れなかったんですね、ずっと2ヶ月間ね。で、そこで彼はどんなに頑張ってもダメだなと思ったんで、今度4月の生還の時にはですね、どうしたかというとですね、夫婦で祈られたんですね。夫婦っていうのは結局今荒尾教会開拓ですから、夫婦だけなんですね。だから夫婦で祈られたんですね、真剣にね。そしたらですね、夫婦で祈っておりましたら、その当日それで電話しましたらね、最初は硬かったんですけれども、私が殉教の本を書いてる話とかいろんなことをし始めましたら心を開かれまして、そしたら行きますってことになったんです。ただ自分は長くいれないので、終わる時間はいつかと。で、終わったらすぐ祈ってもらって帰るから、終わる時間教えてくれということで、終わる時間から逆断して1時間前に行くって言われたんですね。で、その通り終わる時間から逆断して1時間前に来られて、ちょうど賛美が終わって予言をしようと思う時に来られたんですね。で、私ね、偶像に気をつけなさいって予言が来たんですよね。なんでこんな予言が来るのかな、誰か隠して持ってるのかななんて思いながらですね、あるいは心の偶像かななんて思いながら、でもはっきり来たから偶像に気をつけなさいって言おうと思って、ちょっとちらっとこう目を開けたわけじゃなくて、ガタッと音がしたからふってこう目を開けたら、ちょうど入ってきたんですね。それでよかったんですね。で、それで来たんですね。それでその後お話をした。そしたらですね、真剣に説教を聞いておられました。でも真剣に聞いてるんですけれども、全く表情がないんですね。こんな感じ。どっちかな、どっち見たらいいのかな、よくわからないですけど、こういう感じですね。全く表情がないんですよね。全く無表情で聞いてたんですね。でも真剣なんですよ。全部こう全部控えてたりして真剣に聞いてるんですよね。で、説教は真剣に聞いてたけど、本当に表情がないんですね。と思ったんですよ。で、説教終わりました後にミニストリーの時間が来たので、すぐ来られた最初にね。ね、で、こう座られて、私が一言、座られたらすぐこうされたんですね。だから、何を祈りしましょうかって言ったらね、こうして、パッと私もこう見て、パッと見て、私、心の病気なの。それで、ああ、分かりましたって祈り出したんですね。皆さんね、やっぱカリスマっていうのは素晴らしいなと思います。祈ったんですね。もちろん伊藤牧師と一緒に祈ったんですけども、そしたら聖霊が非常に深く働かれまして、癒しの祈りとともに霊の解放の祈りと断ち切りの祈りと、それから知識の言葉が来ました。その内容はちょっと公では伏せておきます。本人が公にするまではね、はっきり来たんですね。で、祈り終わったんですね。そしたらね、祈り終わった瞬間ね、全く表情が変わったんです。ニコッと笑顔してですね、ありがとうございましたって言われたんですよね。で、私に言った後に今度は伊藤牧師の方だったんですね。で、10人ぐらいね、熊本から応援が来てたんですけどもね、その人たち一人一人ね、今日はどうもありがとうございましたとか言ってね、また来ますとか言って帰られたそうなんですね。で、と思ったんですよ。で、エリシア牧師がね、熊本なので来ておられたんですけども、あんなに変わるんですねって言ってびっくりしておられたんですね。そしてそれは金曜日なんです。そしたら日曜日の日ですね、伊藤牧師は電話したんですね、朝ね。そしたらですね、お兄さんが出てきてですね、教会行きましたよって言われたんですね。で、彼女は自分で車を運転できる範囲はもう病気のこともあって、荒尾市内が精一杯だったの。で、ここ2ヶ月間まともに運転してないから、荒尾だけでも精一杯だったんですけど、だから彼はね、きっと教会来ると思って楽しみにしたら来なかったんですって。そして、礼拝が終わる頃に来たんですって。どうしてかって言ったら、それは荒尾から大牟田まで車で行ってですね、大牟田まで自分で運転して、大牟田カトリック教会に出た後に2ヶ月分にミサに行ったそうですね。行った後にこのちょうど途中なので荒尾教会に寄って、こうやってそうですね、本当に癒されました、車で自分で運転して大牟田まで行けましたって言って嬉しそうに言って、そしてお礼参りに来ましたできないそうですね。ね、だから伊藤牧師がじゃあお祈りしましょうってお祈りしてですね、とにかく帰りでもいいから、これからも寄ってください、お祈りしますからって言ったらですね、はいって言って喜んで行かれて、殉教の本を買って帰ったそうです、ね、帰って帰れそうですね。そして16日また金曜日ですね、彼らは荒尾シティモールというところで定期的に路上ライブをしてですね、チャリティー路上ライブを、そして個人のためにチャリティー路上ライブを定期的にしていて、それいつも送ってくださるんですけども、そうやってたわけですね、彼らはね。少ない時は2人、多い時は何人か熊本から来るんですよ。定期的にやってるんですね、ずっとやってます。で、やってるわけですね。そしたらですね、それを知ったらですね、また車で自分でやってきたんです、荒尾シティモールにね。そしてね、ニコニコ笑いながら聞いて、満面の笑顔で聞いてたんですって。そして最後に、 石出の石の本を買って帰られたってことだったんですね。ってことをわざわざメールしてこられました。伊藤牧師が感動して、で最新ニュースに、長崎の最新ニュースに出てますので皆さん読んでください、ね、で何かというとね、あれはっきりね、主が働いてられたんですね。で面白いんです。ポイントはどうだったかというとね、伊藤牧師は一生懸命電話でお祈りもしたし、電話でもお話をしたし、お迎えまで行ったけど来れなかったんですね。でも彼らが神様に向かってもう、あ、これ頑張ってもダメだなと思って本気になって祈り始めた時に、彼女は正解に来ることができて、そこで十分その彼女のために祈り込んだ上で正解の後に伊藤牧師と一緒にミニストをした時に主は触れてくださったんですね。どこから変わったのかって言ったらね、彼らが祈ることに心を定めたところから逆転が始まったのであります。で今日の聖書の箇所はですね、もう何度も話してますから細かく聖書箇所はしませんが、ペトロが捕まった時にもう絶体絶命で明日殉教しなきゃいけないという時に、教会が本気で神に乗ったところであります。彼らが神に乗った時に神の奇跡の手が動き始めたんですね。で、あの実は祈りっていうのは実は私たちが神の奇跡を見る鍵なんですね。で祈りっていうのは神との交わりです。だから賛美を通しても交わりますし、聖書を通しても交わりますけれども、本当祈りを通して私は神様と交わり、神様に私の心を注ぎ出すことができるわけですね。でこの祈りが大きなポイントなんですね。で、あのちょっと話が変わりますけれども、皆さんキムタクってご存知でしょうか。キムタクって言うと普通はなんかスマップでしたっけ、私よく知らないですねのメンバーのことを思うそうですけど、そっちのスマップメンバーではなくて、なんだっけ、千田兄弟が好きな読売ジャイアンツ の, あの木村拓哉っていう選手がいたんですね。37歳で、今年からコーチになった人が、でその人がね突然ですね、練習中に、試合前の練習でノックをしてた時に、4月2日だったですかね、に37歳ですよ、現役を去年退いて今年からコーチになったんですけれども、試合前にノックした時に突然倒れたんですね。くも膜下出血ですね。でそのまま意識は戻りませんでした、亡くなられたんですね。でまあちょっとあの衝撃だったんですけども、まあ、彼はねちょっと野球の話になりますけど、ピッチャー以外の全てのポジションをした人なんですね。そういうことで結構あの、ね、あの知られてるんですけれども、まあ、彼宮崎県出身なんですね。宮崎南高校出身なんですけれども、であの亡くなっちゃったんですね。で、くも膜下出血ということを聞くとね、すぐ思い出す人が2人私はいるんですね。1人はあの天国に帰られました、南西教会の牧師の京子さんのお母さん、のり子さんのお母さんですね、佐田達子姉妹です。2002年だったと思いますけど、1月に倒れられてですね、でみんなでお祈りをしたら回復したんですね、奇跡的に。でお医者さんが東京を超えましたって言ってほっとした後に、突然天に帰られたんですね。でそのこと自体は、ね、下手な解釈はしません。神様が良しとされたからですね。ただもういいよって言って手に戻されたんだと思います、ね、でそこで生まれた歌が あなたの悲しみは喜びに変わるっていう ねそういう、ね、賛美とかですね、そういう歌が生まれてきたわけですね。で深い淵からとか、まあ、そういういろんな歌が生まれてきたんですけれども、それが一つですね。で彼女は天国に帰ったわけですね。でもう一つはですね、同じ福和教会で、2008年の11月1日に、コスタ牧師の奥様のコスタユリカさんがですね、路上ライブの途中にふーっと意識がなくなって、ね、で一応聞いたそうですけども、なんかそのままこう倒れちゃったんですね。で最初コスタ牧師は電源が切れたのかな、音が出なくなったのかなとか思ったそうですね。でもそうじゃなかったんですね。ふーって雲枠で倒れちゃったんですね。で確かコスタ牧師は救急車じゃなくて自分の車で病院に連れて行ったんじゃなかったかと思うんですけども、そして行ったらですね、雲枠下だったんですね。でもうすぐ入院で手術しなきゃいけないってことだったんですけども、実は頭の奥の方でですね、で非常に危険なところで手術した場合に、それ中枢の何かに引っかかるから、そっちにもし触れたりしたらそれで命が危なくなるので、ということでちょっと手術をすぐできなかったんですね。で出血の場所がどうかをはっきり突き止めなきゃいけないので、もうちょっとっていうことだったんですね。で1日に入院して2日が日曜日だったんです。 すぐ連絡が入りましたので、九州のみんなに回して、長崎教会でも覚えてらっしゃいますかね、あの真剣に祈ったの、礼拝の時に覚えてますかね、祈ったんですね。そして3日の日に私は妻と一緒に、行ったんです。ちょうど被災チームが行ってた時ですね、10月が。で、私2008年だけ行かなかったんですね。で、行ったんです、11月3日に。実は祈ってたんですね、今年あの初めてこのイスラエルに来ませんでしたと、ね、行かなかったことにおける神の御心と栄光を表してくださいと思ったんです。そしたらね、倒れたでしょ、びっくりしまして、すぐ妻がね、行った方がいいって言ったからですね、まあ、月曜日すぐ飛んで行ったんですね。そして行きましたら、あのインター降りたところまで迎えに来てくれました。病院が分からなかったから私は。そして、ね、あのすぐ会った時にですね、カーって言って話して、まあ、普通にしておられましたけども、妻が言ったんですよね、こうしたら僕すごい疲れてる、ほとんど寝てないんだろうねって言って言ったんですね。で、言われてみれば確かにそうだったんです。それでまあ病院に行って、その時幸いちょうど意識を戻したんですね。で、お話をしてお祈りをしました。で、最後に来られたんです、ゆりかさんが、手術しないでも治るように祈ってくださいって言われたんですよ。で、その言葉が強烈に私の心に残ったんですね。もう強烈に残ったんですね。そしたら、ゆりかさんは何も覚えてないんです。そういうことを言ったことも、来たことだけはうっすら覚えてるけど覚えてない、やっぱりそうだったんですね。ね、やっぱり本当に、で、覚えてないんですね。で、その私、そのことは強烈に思ったんですね。それでね、9日の日が、それですぐ九州中に回した後に、まあ、九州だけで言って全国にも回してもらいました、ね、パルコスの許可をもらって全国に回しました。そしてその上で、あの9日が実際一番帰ってきた時だったので、そこで成果をしたんですね。ビッグエネです、覚えてらっしゃいますかね、ビッグエネでやったんですね、11月9日ビッグエネでね。で、その時夜の聖会でみんな集まってたんですけれども、その時にね、みんなで祈ったんですね。で、私ね、強烈に覚えてるんです。なぜかというとね、あの時ね、祈りがね、本当に天に届いて一つになったんですね、覚えてる人いませんか。あの時の祈りはね、優しい祈りじゃなかったんです、上品な祈りじゃなかったんです。絶唱したんですね、イエス・キリストってね、縛れよって、癒されよってね、今でも言ってますけど、もうなんかね、叫んだんですね。そのコスタ牧師の、私はゆりかさんというコスタ牧師のその疲れてた顔を思い出してね、なんかね、こう叫ばずに入れなかったんですね。で、叫んで祈ったんですね、絶唱したんですね。で、みんな、九州の地の牧師たちが集まってましたけど、みんな真剣でですね、私が、しゃーったら、アメンとか言ってね、だから、こうみんなで祈ったんですね。本当にあの時は、なんか心が一つになったっていうことを実感しました。これは確かに届いてると思ってたんですね。そして、実は1日に入院してですね、規制が起こったんですね。手術だったんです、すぐに。ところが先生が手術の直前に、もう一遍どうしても調べたいって言ったんです。素晴らしい先生ですね。普通すぐ入るんですけども、もう一遍調べたらはっきりしないって言うんです。はっきりしないのに切るわけにはいかないって言って、ちょっと待とうって言ったんです。そしたらね、そこから規制が起こったんですね。良くなってきたんですね。それで先生が2週間経った時に、うん、これはもう手術必要ない、ね、退院していいってことになったんですよね。普通蜘蛛膜下で2週間で退院することはないですね。多くの場合はなくなりますか、植物人間になるんです。ほとんどの場合は亡くなるか植物人間。ところが2週間で退院してきちゃったんですね。でも、もちろんその後も定期的に検査行ったんですけども、3月にアメリカチームに行かれましたし、その後いくつかの曲を作詞作曲されまして、ね、ありましたよね。で、ね、先週の日曜日も元気に来ておられました。で、今日福岡で北部予選がありますけれども、大阪何回も出てこられるでしょう。で、その後にですね、実は私コスタ牧師とよくあちこち行くので、何かの話す時に、ね、よく言われておりましたね。いや、自分はもう腹をくくったんだって。ただ上の子はいいけど、下の子たちがいたので、この子たちが小さくしてお母さんが亡くなるかと思うと、ちょっと心が痛かったって。で、正直言うと半分は覚悟したって。でも神様って思ってたけど、本当に本当によかったって言うんですよね。で、こられたんですよね。時々寝息が聞こえるとね、ね、思わずも本当に生きてるのかなと思って、そっと近寄ってね口の上にね、こう手をこうするんですって。そしたら口にね、寝息をした時に息が当たるってね。そしたら、あ、生きてるって思うとね、なんかね、ほっとするって、あ、生きてるんだなって思って、ほっとするってね。それからしばらく経った時にね、言われたんですよ。私、そういう気ながらね、よかったなと思って、非常に感動いたしました、ね。あの時ね、9日の日はコスタ牧師は来れなかったんですね。もちろん奥さんそうだったから。で、私は神様が祈りに応えくださったというふうに本当に思っております。 でもちろんいいですか、天に帰ることを神様がもう呼ばれるときはね、まあ、大村にギャラッと宣教した方いらっしゃいますけど、こう言われたんですね、完全な癒しですって言われたんですが、私もそう思います。これに勝るものはないから、クリスチャンにとって天国に帰るってのは最高の勝利だからですね。でも神様が地上でまだ行きなさいって使命があるときには生かして癒してくださいます。で、ゆりかさんの時ははっきり癒されたんですね。で、そのことを本当に嬉しく思います。で、そのことをね、そのキムタクのことを聞いた時にふっと思い出したんですね。そして神様が言ったんですね、もう一度祈りを思い出しなさいって。祈ってないわけじゃないんですよ。でももう一度祈りを思い出しなさいって、私はもっとあなた方が私に求めてくれるのを、私に祈るのを、叫ぶのを、まあ、願っている。で、今日は祈りのことについて話しなさいっていうふうに神様からこうなんか明確に言われたんですね。で、私たち祈ってないとは思いません。でも心を収めて本当に感謝をして、そして神に向かって自分のこと、家族のこと、友人のこと、時には敵対する者のために祈っていただきたいんですね。祈りを通して神はご自身の手を動かしてくださいます。祈りを通して神様はご自身の愛を明らかにされます。祈りを通して神様は人々の体に触れて癒しを行い、奇跡をなさるわけですね。で、いつも言いますように、一人でなかなか祈れないことがあります。私たちはですね、その時はだから御体なる教会があるのです。御体の教会に来て共に祈る時にですね、祈れるわけですね。で、まあ、今日は11人きちんと終わろうと思っているので終わらないといけないんですけども、こう見てるとね、こうパッと見るといろんな人一人のがね、ああ一緒に祈ったなって思い出があるわけですよね。そして答えられた証があるわけですね。で、確かに神様に向かって祈った時に主は答えてくださるんですね。で、なんですね、ただね、時を待たなきゃいけない時はあります。もう一つは御心が明確に違う場合もあります。その時はでも神様教えてくださいますからね、神に向かって祈ってください。祈りは神の奇跡をもたらす大きな鍵なのですね。で、一つね、皆さんが日常生活に頻繁に日常的に奇跡を見る鍵があるんです。それは何かというとね、毎日1時間神と交わる時間を作ってほしいんですね。朝でもいいし夜でもいいし、ね、自分の都合のいい時でもいいです。で、本当はきちんと座って神様に賛美したり聖書で祈ってるのが一番いいと思いますが、どうしても取れないっていう方は、例えば車を運転しながらでもいい、何かをしながらでもいいから、とにかく威厳で祈ったり神様に賛美したりしながら、本当はきちんとやるのはいいんですよ。一番1時間本当に神と交わる時間を持って、そこで感謝をし、そこで本当に自分の心をそぎ出して神様に祈って願ってほしいのであります。私たちがね、1時間主と交わるこうなんていうか習慣が身につきますとね、私の人生に頻繁に神の技が始まってきます。奇跡が始まってきます。ただ前もって言っておきますが、1時間神と交わる習慣は簡単につきません。実はこれが一番難しいんです。1時間交わる習慣がつけば2時間3時間は楽なんです。1時間習慣をつけるのは実はすごく難しいんです。特に今みたいに忙しい現代社会では。でも本当に神様との交わりを優先させると、これを取ると、皆さんね、本当に皆さんの生活の中にね、頻繁に神の手が具体的に動き始めます。これはもう驚くぐらい豊かに始まってまいります。で、残念ながら牧師や教職者の方でも1時間きちっと神様と交わっている人というのは、日本の場合そんなに多くないような気がいたします。アメリカはなんか統計取ったら、20分とある記録があったそうですけども、ね、本当かなと思いますけども、可能性ありますよね。でも本当に、ね、神様と生きた交わりをするとね、奇跡が始まってくるんです。具体的に皆さんの生活の中に。でこれはね、ぜひね、難しいと思いますね。でもね、これをね成していかれる方はね、神の奇跡を頻繁に見始めますので、そのことをね、ぜひね、覚えておいてください。今回私祈ることを招きなさいっていうのがすごく強いチャレンジを感じたんですね。で、これから実はいろんな扉が開かれ始めてるんですね、今。で、いろんな係が開かれ始めていて、これから神様の働きがちょっと再びぐーっと始まるぞっていうことを今すごく感じてるんです。だから皆さん、ぜひね、この祈りをね、しっかりと皆さんの生活の中に置いてほしいなというふうに思います。その時に神様の素晴らしいね、 技を体験できるということを、ね、覚えていてください。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは生きて働かれる神様で、私たちが祈るとき答えてくださる方であることをありがとうございます。私たちは忙しい日常を送っていますが、あなたは生きて働かれる神様で、あなたのところに出ていくときに、あなたは間違いなく具体的に答えてくださる神様です。それとこの神様に向かって、もっと私たちが心からの願いを、心を定めて腰を据えて求めることができるように、感謝を持って祈ることができるように、ある時は一人で、ある時は二人で、ある時は身からの教会で共に主に向かって叫んで祈ることができるように、そして奇跡をなされる神の全能の手を、癒しの手を、奇跡の手を見ることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短く癒しのために、回復のために祈りたいと思いますけれども、体が痛んでいたり問題がある方いらっしゃると思いますが、そのための祈りをしたいと思いますが、その前に悔い改めの祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。健康の問題、心の問題、人間関係の問題、経済のこと、お仕事や学業、どんなことでも構いません。主の前にあなたの心と願い、心からの願いを、自分のことでも家族友人のことでも差し出してほしいと思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。今一人一人があなたの前に差したこの願いと求めに具体的に応えて、あなたの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ。イエス・キリストの御名によって命ずる、治れ。イエス・キリストによって命ずる、痛みを消えてなくなれ。イエス・キリストの御名によって、恐れ、その人の力出ていけ。イエス・キリストの御名によって耳鳴り、肩の痛み、腫瘍、良性の腫瘍、悪性の腫瘍をイエス様って命ずる、その人の全身から消えてなくなる。関節の痛み、肩の痛み、肩が上がって自由に腕が回るようになるように、関節の痛みが全くなくなるように、イエス様によって聖霊の血が出ます。聖霊の血が出ます。癒されよ、癒されよ。不眠症、統合失調症、躁うつ病、血管中多動性障害、心の病、イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ。聖霊の力を注いでくださり、この怒りや憎しみ、そこに触れてくださり、あなたが溶かして癒してください。神の愛によって和解と許しを与えてください。イエス様の愛によって聖霊の力を注ぎます。和解と許しを与えてください。解放を与えてください。お願いいたします。どうぞ境内を祝福し、お仕事を祝福してください。新しい歩みが始まりました。どうぞ速やかにその環境に慣れて適応できるように、その一人一人に触れてくださり、適応能力を豊かに与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。なんか誰かのためにすごく祈ってるんですけれども、あなたの心を私は知っている。ただあなたは私に聞きなさい。あなたは一生懸命その人のことを思って祈ってますが、その祈りの方向性が違います。私に聞きなさい。私に聞くときに、なんかあなたの思いもしてなかった方向性に祈りが導かれていきます。私に聞きなさい。私はあなたの祈りを導こうと称せます。天父様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、 私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。